御言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1第6章12節から20節。私にはすべてのことが許されている。しかしすべてのことが益になるわけではない。私にはすべてのことが許されている。しかし私は何事にも支配されはしない。食物は腹のため、腹は食物のためにあるが、神はそのいずれをも滅ぼされます。体はみだらな行いのためではなく、主のためにあり、主は体のためにおられるのです。神は主を復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださいます。あなた方は自分の体がキリストの体の一部だとは知らないのか。キリストの体の一部を娼婦の体の一部としてもよいのか。決してそうではない。娼婦と交わる者はその女と一つの体となるということを知らないのですか。二人は一体となると言われています。しかし主に結びつく者は主と一つの霊となるのです。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外にあります。しかしみだらな行いをする者は自分の体に対して罪を犯しているのです。知らないのですか。あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。使徒信条を主題とした説教を続けています。その中心にあたる部分といってもよい主イエスキリストについての告白を先週から学び始めました。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。ここで呼ばれている主イエスの呼び名一つ一つに深い意味が込められています。私たちを救う呼び名がここにあります。先週の一人子というその言葉の意味に続けて、本日は我らの主という言葉に注目したいと思います。でキリスト教信仰に関心を持ち、それこそ洗礼を受けたい、信仰告白をしたいというときに、一体どれだけ学びをしたらよいのでしょうか。学ぶ方も教える方も悩んでしまいます。初期のキリスト教会においては洗礼準備会に3年も時間を費やしたという記録が残されています。これは学ぶべきことがたくさんあるからということもあるでしょうけれども、それよりも洗礼を受けてキリスト者になった後の歩みのことを考えてのことでありましょう。当時は迫害が厳しい時代です。皇帝を主と崇め、皇帝を神の子救い主と告白し、崇めることが強いられる、そういう時代でした。それを拒否したら捕まって命を奪われることもあったのです。ですから洗礼を受けるということは殉教の死を覚悟することを意味しました。洗礼を受けてキリスト者になった途端、狼の群れの中に投げ入れられるような、そういう苦難を経験することとなったのです。そんな怖い思いをするぐらいだったら私は洗礼を受けないとか、私は心の中だけで静かにイエス様を信じていよう、そういう人もたくさんいたでありましょう。けれども洗礼を受けた者たちは公に自分の口で、イエスキリストこそ私たちの主であり、私たちの救い主である、そのように信仰を言い表してきたのです。肉体の命を超える確かな喜びがあり、また希望があることを主イエスキリストから教えていただいたからです。主イエスも弟子たちにおっしゃいました。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。二羽のスズメが一アサリオンで売られているではないか。だがその一羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛一本までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。信仰生活にはどうしても戦いの側面があります。私たちはキリストイエスの兵士である、そういう御言葉もあるくらいです。あるいは信仰生活には、苦難という側面があります。それに立ち向かっていく勇気と覚悟が必要です。別に武器を手に取るわけではありません。 私どもにとっての武器は神の御言葉だけです。信仰生活を脅かすあらゆる敵や苦難に対して先頭に立って戦ってくださるのは主イエスご自身です。そのシエスの後についていく信仰が求められています。そのような強い信仰を養うために3年という時間を要したのかもしれません。私どもは羊のように弱い存在です。狼の群れの中に投げ込まれたらひとたまりもありません。けれどもそこでなお強い信仰に立つことができるのは主イエスが私どもの羊飼いでいてくださり、すべてを守っていてくださるからです。3年の間、使徒信条の中で告白されている内容を中心に、当時の人々はさまざまなことをその準備会で学んだことでありましょう。ただ私どももそうですが、何もかもすべて覚えることはできません。私たちは忘れやすいんです。けれども繰り返し繰り返し、洗礼志願者たちが、またすでに洗礼を受けた者たちが心に留めていたことがあります。信仰の要とも言えるものです。要というのですから、これは忘れてしまっては困るわけですね。敵を前にして、苦難を前にして、ここで何をすべきか忘れるようでは困ってしまう。だから本当に短い言葉で私たちの信仰を言い表そうとしたのです。教会学校の先生たちも子どもたちに教えるにはこれあまりにも短すぎる、そう思うほどに大変短い言葉で信仰を言い表し、人々はその言葉から励ましをいただいたんです。使徒信条ができるはるか前、初期キリスト教会の中で大切にされていたと言われる信仰告白の言葉があります。コリントの信徒の手紙1第12章3節の御言葉です。こういう言葉ですね。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。第一コリント12章3節、ここでイエスは主であるという信仰告白の言葉が記されています。とても短い信仰告白の言葉です。受洗準備や信仰告白の学びが3年であろうと、数ヶ月であろうと、また洗礼を受けて何十年経っていようとも、中心となる信仰告白はここにあります。イエスは主である、そのことを本当に心から言うことができればですね、誰もが洗礼を受けることができるんです。この主という言葉ですが、これは何を意味するのでしょうか。いろんな意味を含む言葉ですが、まず主というのは神という意味ですね。イエスは主であるというのは、イエス様は神様ですと告白しているということです。ところでこの主という言葉は旧約聖書にたくさん記されている言葉です。元の言葉はヘブライ語でヤハウェと言います。ヤハウェ、しかし当時の人々は、十戒にもありますように神の名をみだりに唱えてはいけない、そういう理由でヤハウェという言葉をなかなか口にしませんでした。代わりに人々は私の主人を意味するアドナイという言葉を口にして神様を呼んだと言われています。後に旧約聖書をギリシャ語に翻訳いたしました、70人訳聖書というものがあるんですけれども、それが完成いたします。そこではヤハウェという言葉、つまり神様という言葉にギリシャ語のキュリオスというのは主という意味ですけれども、キュリオスという言葉を当てはめました。そして初期キリスト教会においてイエスは主である、イエスはキュリオスである、そう告白したんですね。要するにイエス様は神様であるということです。イエス様は人間である、そういうことではなくて、イエス様は人間であり、また神であるということですね。少しややこしい議論をしましたけれども、覚えていただきたいのは、主というのは神という意味を持つ、そういう言葉であるということです。そしてそこからその神様っていうのは私の主人であり、違う言葉で言えば支配者、所有者である、あるいは私の命を養ってくださる方、私の行く道を指さしてくださる方、そのようなこの広がりを持つ言葉となりました。イエス・キリストは我らの主でいてくださいます。私どもの神であり、 私どもの誠の主人でいてくださるんです。そのことをいつも受け入れて生きるのが私たちキリスト者の歩みです。イエスは主である、たったこれだけです。しかしこのことを受け入れることは実はそんなに簡単なことではないんですね。簡単なことのようでそうではない部分があるんです。自分以外にですね、自分の主人を持つこと、自分以外に自分の支配者を持つこと、自分以外の王を持つこと、それは決して優しいことではないのです。一つには私どもが生きるこの世界にはたくさんの主人が存在するからです。誠の主人、誠の主は主イエスキリストだけですが、例えば先ほど少し申しましたように、ローマ皇帝という存在が当時はいました。私を主と呼べと脅迫し迫ってくるわけです。政治の力が教会や信仰生活に介入してくることはこの国でもすでに起こっていることであります。日本ではやはり天皇という存在が今もなお不気味な存在として私どもに生活に迫ってくる、そういうところがあるでありましょう。他にも社会のさまざまな力が私たちを支配し動かそうとします。お金や地位、そういったものが私の主人になることも起こりうるでありましょう。いろんなプライドが自分の主人になるということもあるでありましょう。そのように私どもがつい身を委ねたくなるような偽りのある自我、この世にはたくさん存在するのです。そういうすべての偽りのある自に対して否を唱えるのです。それに逆らってイエスこそ私の主だと告白するのです。これは教会の歴史が始まって以来ずっと続いてきた一つの戦いであります。でもう一つ、私たちをがですね、イエスを主と呼ぶことをですね、難しくしている問題があります。それはこの私、この私自身のことですね。私たちは実にしばしば自分の生活の主人になろうとしてしまいます。自分は誰にも何事にも支配されたり干渉されたりしたくはないのです。自分の命も人生も自分のものなんだと考えたいんですね。自分の人生も主人も、自分の人生の主人も主人公も他の誰かではなくてこの私だ、そういうふうに考えたいのです。そして自分が願うように生きたいのです。自分のことは自分でしたいんです。自主的という言葉がありますけれども、人間は自分で何でもできるんだ、自分で何でもできなければいけないんだ、そういう考えが私たちの心を支配します。そういう風潮がこの世にはあるのではないでしょうか。そのことが自分自身を苛立たせ、憂鬱にさせ、また他者を傷つける、そういうこともあるのだと思います。自分の思うように生きたいと願いながら思うようにいかない苦しみ、そういうことがたくさんあるわけですね。他にも病気が私たちを支配する、老いが、死が私どもを支配する、それゆえに思い通り生きられない、自由に生きることができず窮屈だ、そういうこともあると思うんです。イエスが主であるということを告白し信じながら偽りの主人に支配されてしまう経験を、悲しいことですが何度も私たちは繰り返してしまいます。本当は私どもが主イエスのものとされていることは本当に素晴らしい恵みであるはずなのに、そのことをすぐに忘れてしまうんですね。改めて主イエスが私どもの主である、主人でいてくださるとはどういうことなんでしょうか。その恵みとはどのような恵みなのでしょうか。ここで御言葉を示すこともできるかもしれませんけれども、イエスが主であるということを、美しい言葉で表現している、信仰問答の言葉を一つ紹介したいと思います。ご存知の方も多いと思いますけれども、ハイデルベルク信仰問答と呼ばれるものです。その第一問ですね。少し長いですが、こういう言葉です。こういうふうに問いかけるんです。生きるにも死ぬにも、あなたのただ一つの慰めは何ですか？生きるにも死ぬにも、あなたのただ一つの慰めは何ですか。こういうふうに答えるんです。私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであるということです。 この方はご自分の尊い血をもって私のすべての罪を完全に償い、悪魔のあらゆる力から私を解放してくださいました。また天にいます私の父の身胸でなければ髪の毛一本も落ちることができないほどに私を守ってくださいます。実に万事が私の救いのために働くのです。そうしてまたご自身の聖霊により私に永遠の命を保証し、今からのちこの方のために生きることを心から喜び、またそれにふさわしくなるように整えてもくださるのです。長い説明をすることはできませんが、信仰問答をはじめに、あなたにとってのただ一つの慰めは何かと問うのです。それは言い換えれば、あなたにとってのただ一人の主人は誰かということです。先に申しましたように、いろんな主人がいるかもしれません。世方の支配者であったり、仕事であったり、お金、趣味、家族や地位、でも問題はですね、それらのものが生きている時だけでなく、死を前にした時も、いや自分が死んだ時も、それは意味を持つのか、そう問うのです。本当の主人というのは、死を前にしたあなたに対しても慰めを与えることができるはずではないか、そう問うのです。私どもはいろんな主人、偽りの主人、いや自分自身に振り回されながら生きてしまっているところがあるんです。そして最後には自分が誰であるのかを見失ってしまうんです。でも信仰問答は答えます。私にとっての真実の慰めは、私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであるということです。そういうふうに答えます。私どもが苦しさや生きづらさを覚えるのは、私どもが自分に固執しすぎるからでありましょう。自分が自分がという思いにとらわれてしまっているからでありましょう。自分を大切にすること、自分を愛すること、これはとても大事なことですけれども、自分を愛すると言いながら喜ぶことを忘れてしまったならば、そこに喜びがないならば、どこか虚しいのではないでしょうか。この世界には自分で自分を愛する以上に、あなたのことを大切に思っていてくださる方がおられるのだということです。その方こそ主イエス・キリストです。主イエスはあなたが生きる喜びをもう一度見出すことができるように、十字架の上で血を流し命を捧げてくださいました。主イエスはご自分の命を代価として支払い、罪の奴隷、罪の支配の中にある私どもをご自分のものとしてくださったのです。偽りの主人から、また悪魔の力から私どもを解放してくださったんです。イエスは主であるという信仰は、私は生きるにも死ぬにも主のものであるという信仰に生きることです。私どもは自分の命も人生も自分で握りしめて生きなくてもよくなりました。すべては私どもの神でいてくださる主イエスのものなのです。この命の主の御手によって守られていることを信じ、信頼しているからこそ、私どもの歩みの根底にはいつも平安があります。だから神様以外のものを恐れずに生きることができるんです。勇気を持って信仰の戦いを戦い抜くことができるんです。私と信条は我らの主と告白しています。私の主ではなくて私たちの主です。小さいことかもしれませんが、大事なことだと思いますね。私どもはイエスは主であると告白するとき、あるいは普段何気なくイエス様とか主イエスと口にするとき、それは私一人の問題ではないということですね。主イエスと呼ぶたびに、そこで私どもは自分には仲間がいるんだ、教会の仲間がいるんだ、そのことを思い起こすんです。イエス様は私だけのイエス様だけではなくて、教会の仲間たちのイエス様であり、それだけでなく、まだ教会に来たことのない方たちのイエス様でもある、まだ洗礼を受けていない方のイエス様でもあるということです。そのことを私たちは主イエス、イエスは主である、そのように唱えるたびに、信仰を言い表すたびに思い起こすのです。 私たち教会が我らの主と告白するたびに、ここに主にある慰めが確かにあるのだ、そのことを覚え、またこの真実の慰めに多くの者が招き入れられることを祈り願いたいと思います。またイエスは主であるという言葉の前には、聖霊によらなければという大切な言葉がありました。聖霊によらなければイエスは主であるということはできない、そういうふうにパウロは言うんですね。信仰は自分の力でつかみ取るものではないということです。聖霊なる神様が私どものうちに働いてくださって、聖霊なる神様が私たちに信仰を与えてくださるものなんです。聖霊の働きを祈り求めるところに信仰告白が生まれ、その信仰が強くされ、そこに新しい教会の仲間が増し加えられます。教会としての祈りの交わりを大切にしたいと願います。さて最後に、今朝お読みしましたコリントの信徒への手紙1第6章12節以下の御言葉に心を留めたいと思います。イエスは主であると告白し、私たちは生きるにも死ぬにも主のものであると告白する。そのキリスト者の生き方が具体的にどのような生き方になるのか、この手紙を書いたパウロはそのことを丁寧に語ります。私どもが主イエスによって救われたというとき、それは魂だけ救われたというのではないんです。救いというのは魂と体、つまりすべてが救われるということですね。で、当時のコリントの教会は、ギリシャ哲学の影響を大きく受けていました。で、ギリシャ哲学というのは体と魂を分けて人間を理解するんですね。私たちの魂は汚れた肉体の中で閉じ込められているというんです。けれども死によって汚れた体から解放されて、私どもの魂は永遠に生きるという、そういう人間理解です。で、コリントの教会の人たちもこういった考えに惑わされていました。つまり私たちの救いは魂だけの救いだ、そういうふうに考えていたんです。体はもともと汚れているんだから、救われても自分の体は何をしてもいいんだ、そう思ったんです。あるいはもう自分たちは全てが許されているんだ、だから何をしてもいいと、そう、いいと言ったんです。で、それで何をしたかというと、娼婦と交わる、そういった者たちが現れたということですね。パウロは言うんです。私どもの体というのはどういう体なのか、世の人々が言うように汚れた体なのか、そうではない。あなた方はキリストの血潮によって買い取られた体だ。魂だけではなくて、あなたの体もあがなわれたんだ、救われたんだというんです。その体を持って生活するあなた方の歩みすべてがキリストの救いの中にある。そしてあなたは自分の体を自分のものだと思っているけれども、そうではない。あなたの体はキリストの体の一部、よみがえりの主イエスの体の一部なんだ。それなのにその尊い体を持って娼婦と交わることができるのか、そんなことできるはずはないではないか、パウロは戒めるんです。私どもの体とはどのような体なんでしょうか、救われるとはどういうことなんでしょうか。パウロは今日のところで繰り返し3度にわたって、知らないのですかと言っています。知らないのですか、知らないのですか、知らないのですか。裏を返せばどうしても知ってほしいことがあるということです。パウロは最後にこう言いました。19節20節、知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。救われた私たちの体には驚くべきことが起こっているんです。私どもの体は聖霊が宿っている神殿であると言うんです。神殿というのは神様を礼拝する場所ということですね。以前の訳では聖霊が宿っている神の宮と訳されていました。私どもは聖霊が宿ることにより神の宮とされているんです。 聖霊とは神の霊です。キリストの霊です。キリストをよみがえらせた神の霊です。その神の霊が私どもに宿って、私どもを生き、私どもを生かしているんです。私どもは誰もが自分の力で生きている、そういうふうに思っています。私が判断し、私が決断して生きていると思っています。しかし実は神から送られた聖霊が私どもに宿り、私ども生き、私ども生かしている。死を超えて生きてくださるのだというんです。パウロは最後にこう言いました。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。神の栄光を表すとはどういうことでしょうか。聖霊の宮とされているのですから、それは神様をこうして礼拝することです。このことが神の栄光を表すのに最もふさわしいことです。また私たちは礼拝を終えて世に使わされていきます。働きはそれぞれ違うかもしれません。生活のスタイルはそれぞれ違うかもしれません。でもどういう仕方であれ、私たちは魂だけではなくて、体を伴う、具体的な働き、また生活をいたします。労苦の多い歩みかもしれませんが、そのような歩みも主イエスのものとされている。そのことに深い慰めを覚えます。私どもの生活、一コマ一コマが、学びや働きの一つ一つが、決して虚しいものではなくて、主イエス・キリストのゆえに意味を持つ、永遠の価値を持つ、この幸いに心を止めて、ますます神の栄光を称えたいと願います。お祈りをいたします。魂も体も、すべては主のものです。衰え、やがて朽ち果てる私どもの体ですが、よみがえりの主の霊が宿る体として、死を超えた望みに生きることができます。私どもの生活一つ一つが虚しく終わるのではなく、神様の御栄を表すことができるほどに価値あるものとされているその恵みを感謝いたします。あらゆる力が私どもを支配しようとします。いや、自分が自分を支配して生きようとする誘惑があることを思います。しかし私どもの主はイエス・キリストただお一人だけです。安心して、また勇気を持って信仰の道を最後まで歩み抜くことができますように、主イエス・キリストの御名によって感謝し、祈り願います。アーメン。